所をお読みいたします。マルコの福音書11章の1節から11節です。マルコの福音書11章の1節から11節をお読みいたします。さて一行がエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテファゲとベタニアに来たとき、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばがつながっているのに気づくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここにお返ししますと言いなさい。弟子たちは出かけて行き、表通りにある家の戸口に転ばがつながれているのを見つけたので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。転ばをほどいたりしてどうするのか。弟子たちがイエスの言われた通りに話すと、彼らは許してくれた。それで転ばはイエスのところに引いていき、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人たちが自分たちの上着を道に敷き、他の人たちは歯のついた枝を野から切ってきて敷いた。そして前を行く人たちも後に続く人たちも叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、祝福あれ、我らの父ダビデの来るべき国に、ホサナ、意図高きところに。こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、すでに夕方になっていたので、12人と一緒にベタニアに出て行かれた。それでは今日はこの箇所から、主がお入り用なのですのテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
マルコの福音書も今日から第11章に入ります。主イエスの一行がいよいよエルサレムに入ってくるわけです。今日はそのところが書かれている箇所ですけれども、特に読み始めてびっくりすることが書かれています。エルサレムに入る前にベテパゲとベタニアという町に近づいてきました。主イエスは二人の弟子を使わして転ばを借りてくるようにおっしゃったわけです。二節にこう書いてあります。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。こうやって読んでみると気になることがここにはいくつか書いてあります。まずまだ誰も乗ったことのない転ばというのはどうやって見分けるのか、ちょっといろいろ考えてみるわけですけれども、転ばということですから、少し考えればわかるのかもしれません。まだ誰も乗せられないと思えるくらい小さなロバということなんだと思うわけです。そうするとそんなロバを一体連れてきてどうするのかということになるわけですけれども、しかもつながれているのを見つけたらというんですが、見つからなかったらどうするんだろうかとかですね、いろんなこうへりくつを言いたくなるわけです。さらにもしうまいこと見つけることができたとしても勝手に連れてきていいのか、そういうことも気になるわけです。一体どういうことなんでしょうか。結論から言うと、これはすでに主が備えておられたということです。 3節にこう書いてあります。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐにまたここにお返ししますと言いなさい、まあ、そういうふうに書いてあります。気がついた方があるでしょうか。ここに主がお入り用なのですと書かれています。主イエスがおっしゃったセリフです。ご自分でご自分のことを主がと言われたんです。実はこれはとても珍しい箇所で、マルコの福音書、おそらく福音書の中にもここだけだと思います。主がご自分のことを主がというふうにおっしゃっているのはですね、ご自分が主であるという自覚を持ってここで話しておられるわけです。この世界の作り主であり支配者であられるお方、この私がこのロバを必要としている、そういうふうに言いなさいというふうにここで書いてある。ご自分は主であるお方として今この転ばを必要としている。主である私は今からエルサレムに入場なさる、そういうふうにおっしゃっておられるわけです。それは旧約聖書のゼカリア書9章の9節にこういう言葉があります。娘シオンよ大いに喜べ、娘エルサレムよ喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来る、義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って、そういうふうに書かれています。今回の新改訳の2017はメロバの子のロバに乗ってというふうに書いています。それまでの聖書をお使いの方はメロバの子の転ばに乗ってというふうに書いてあるんです。ちょっと早口言葉みたいになっていてですね、メロバの子の転ばに乗ってってうちで言ったら、あの子供がなかなか上手に言えなくて、あ、やっぱりちょっと難しいのかなと思いますが、今テレビでプレバトという俳句の番組がやっています。あの俳句をするとですね、無駄な言葉は省いていくわけです。メロバの子の転ばにって無駄な言葉の塊だなと思うわけです。そもそも転ばっていうのはメロバからしか生まれないわけですから、メロバの子っていうのはいらない。あの誰先生でしたっけ、夏井先生でしたっけ、きっとあのマジックでピャーッと消すんだと思いますけど、転ばのメロバのこのロバに乗ってって、その最後のロバに乗ってっていうのも多分いらない。転ばってそれだけあればいいんじゃないかということになるわけですけども、まあ、わざわざ聖書に書いてあるわけですからきっと大事なんだろうと思いますが、まあ、それぞれ強調しているわけです、まあ、そういうふうに聖書は強調しながら、主イエスがそういうメロバのこの転ばに神様はご用意しておられて、それに乗ってエルサレムに行かれる、もう予言されているわけです。まさに主が必要としておられる。これから起こることはもう神のご計画であって、主ご自身がそのために働いておられるということを、まあ、ここで示しています。確かに主イエスの方ではそのように予言の言葉があって、それを私自らが今実現しようとしているという意識があるわけですけれども、人々はどうかというと、人々の思いとは随分かけ離れている。そのことがここからだんだん明らかになってきます。主イエスがエルサレムに入っていかれるときに、そのお姿は今にも倒れそうな、まだ一度も人を乗せたことのない転ばにまたがっての入場である。この時代の人たちは主イエスに大きな期待を抱いていました。確かに人々は大歓声とともに主イエスをエルサレムに迎え入れますけれども、人々が願っている ビデの子にホサナと言って迎えようとしておられるお方と、今にも倒れそうな転ばに乗っているお方とのお姿は随分ギャップがあるわけです。かけ離れているわけです。当時の人々は颯爽と軍馬にまたがってローマをエルサレムから追い出すようなダビデの再来としての救い主を期待していました。たくさん軍勢を引き連れて馬に乗ってくるようなそういうものお方を思い描いていました。けれども主イエスは転ばにまたがっての入場なのです。クリスマスの時にお生まれになられた救い主はベツレヘムの馬小屋でひっそりとお生まれになられました。平和の君と言われたこの主イエスはまさに戦いの王として全く似つかわしくない転ばにまたがってエルサレムに入ってこられる。私はこの場面を想像するときによくドン・キホーテとサンチョ・パンサの場面をちょっとイメージするわけです。颯爽と馬に乗ったこう甲冑を身につけたこのドン・キホーテとその従者でですね、ちょっと小太りのロバに乗ってもう足がくっつきそうなそんなロバに乗っているこうサンチョ・パンサのイメージがあるわけですけども、人々の思い描いているのはそんなこう違いが、まあ、シュイエスが小太りだったかどうかは分かりませんけれども、そんな違いがあるのではないか、そういう滑稽さがここに描き出されているわけです。最近の聖書学者たちは群衆がダビデの子にホサナと言って叫んだのもシュイエスに対して言ったのではなくて、いつも杉越の祭りの時に先ほど読んだ詩編の118編このエルサレムに登る時の歌を歌っていただけで、シュイエスのことをよく分かっていなかったのではないかという学者たちもいます。けれどもマルコの福音書が描こうとしているのはたまたま人々がそう叫んでいるところにシュイエスが通りかかったというようなことではないはずです。まさにこのお方が救い主だと期待しながらシュイエスを迎え入れている。ホサナというのは主よを救ってくださいという意味です。先ほど読んだ詩編の118編にはホサナとなっていなくて主よお救いくださいという言葉になっていました。それは確かにエルサレムに登る都登りの歌ですけれども、人々はその歌を歌いながら主イエスを迎え入れる。けれどもその方は力強い王ではなくて、ゼカリヤ書に書かれているような平和、柔和な王、クリスマスに御使いが告げた平和の君として弱く今にも倒れそうな転ばに乗ってエルサレムに入ってこられた。このお正月にたくさんの年賀状をいただきました。その中に隣の谷教会の瀬戸先生からいただいた年賀状がありました。定年のお祝いで北海道の旭川にある三浦綾子文学記念館、三浦綾子文学記念館ですね、を訪れた写真が貼ってありました。その写真を見ながら、ああ昔学生キャンプで行ったなというのを思い起こしておりました。もう20年も前のことですけれども、その時に私がこの三浦綾子文学記念館を訪れた時に一通り見て、さあ帰ろうと思って帰りに入り口のところの展示のケースの中に置かれていた三浦綾子さんが夫の光代さんに送った、まあ、贈呈した本の中のページが開いてあって、そこに、まあ、夫に対する感謝の言葉が書かれているのを発見したんです。もう出ようという時でしたので、その言葉をこう非常に印象深く覚えているんですが、そこにはこういうふうに書いてありました。あなたの歩みから大きく遅れての歩みですが堪忍してください。 1994年10月21日、三浦綾子、岩のごとき信仰の三代様、そういうふうに書いてあったんです。三浦三代さんと三浦綾子さんというのは、本を読まれている方はよくわかると思いますけれども、おしどり夫婦という印象です。けれども、この言葉は、ちょっと三浦綾子さんが卑屈になっているようなこう気がする。この1994年というのは、三浦綾子さんが72歳の時、重厚という作品を書かれた年です。この年の10月、に出された本は、この病を賜物としてというタイトルの本です。その本がどの本だったのかはっきり分かんないんですけども、日付から見るとおそらくこの本の書いた時に夫に送った本に書いたんだと思うわけです。まさか綾子さんもこの言葉が人目に触れるとは思っていなかったと思います。あなたの歩みから大きく遅れての歩みですが、堪忍してください。本当に本を送るときにそういう言葉を書くんだろうかと思うわけです。自分の弱さに何度も何度もさまざまな病気を抱えておられた方です。岩のごとき信仰の三代様、そういう力強い信仰を持っている夫に対して憧れを抱いていたのかもしれません。あるいはちょっと嫌味のようにも読めるわけですけど、私にはどういうことだったのか判断はつきません。ただどんな思いでこれを書いたんだろうなと思うわけです。キリスト教文学の偉大な人物として三浦綾子という人がいます。そしてあの夫妻は本当に信仰的な理想的な夫婦だと思っていたわけです。これは私の頭の中でどんどん作り上げられているのかもしれないなと思いました。だからこの三浦綾子さんの言葉には魅力があるということも気づかされるわけです。高いところから見下ろす言葉を語っているのではなくて、同じところに立っている、私たちと同じところに立っているもの、小さくて弱いもの、そういう人が語る言葉だからこそ魅力を持っているのだなということにも改めて気づかされるわけです。この三浦綾子さんが書いた本の中に千色葉先生物語というのがあります。千色葉先生というのは一日一章というディボーションの本を書いておられるこの榎本康郎先生のことです。この教会でも時々御言葉が送られてくる中にこの榎本先生の言葉が載っていたりします。この三浦綾子さんが書かれた榎本先生の伝記の中で、この千色葉というこの榎本先生がなぜ自分を千色葉というふうに言うようになったのか、そのエピソードが書かれています。まだ安郎先生が進学生の時です。進学校の仲間でその後生涯の友となった林という人が出てきます。でこの林という人に自分が聖書を読んだ時の感想を語っているんです。ちょっとご紹介したいと思います。林、僕ここを読んで胸がとどろいたわ。胸がとどろいた？なんでや。向かいの村に行けとイエス様は言わはったな。僕の生まれたところは淡路島や。本州から言えば向かいの村や。それもそうやが、それで？僕はな、イエス様がなんで転ばなんぞに乗ろうと思ったんか考えたんや。なるほど。ええか、林。しかもイエス様はな、一度も人の乗ったことのない転ばに乗ろうとなさったんや。僕がな、もし何かに乗ろうと思ったらロバなんぞには乗らん。馬に乗るやろうな。嘘か本当か知らんが、ロバはグズな愚鈍な動物やと聞いとる。僕ならロバには乗らん。 僕もそうやな。ところがイエス様は一度も人を乗せたことのない転ばに乗ろうとされた。僕ならせめて何度も何度も人を乗せたことのある親の場を使うわ。一度も人を乗せたことのないいう以上、本当の転ばや、ロバの赤ん坊や、乗り物としては下の下や。そう思ったとき、怪しいな、僕も人間の中の下の下やと思ったんや。人を乗せたら何歩で参るか分からへん。そんな力なしやと思ったんや。けどな、イエス様は小さなロバに乗ってエルサレムに入場なさった。僕もな、主のようなりと言われたらグズやけど、イエス様を乗せてどこへでも行こう、そう思って眠られへんかったんや。そんな風にこの出来事が書かれているわけです。三浦愛子さんはこの榎本康郎先生がチーロバ牧師と呼ぶようになるエピソードとしてこれを書いています。ここには榎本先生の深い洞察があると思います。主がご入り用なのですと主が必要となさったのは、まだ人を乗せたことのないような幼い転ばだ。それと自分を重ね合わせた。主がエルサレムに来られるために備えておられる。そのために備えられたのは立派な軍馬やたくさんの経験を積んだロバということでもない、なんということのない小さな転ば、こんなものでも主イエスは必要とされるのだということに目が止まったわけです。主イエスはここで確かに王としてエルサレムに入場なさいます。けれども王として入場なさるこの方には軍隊はいない。周りにいるのは12人の弱くまだ物事もよく分かっていない、主イエスの気持ちさえ分かっていない弟子たちだけです。けれどもこのお方が世界の王、世界を救うお方としてエルサレムに入ってこられる。私たちはどんな王を求めているのでしょうか。私たちはどうありたいと思っているのでしょうか。人々は力強い王様を必要としていました。私たちとしては三浦愛子さんのように光代さんに対する憧れのような岩のごとき信仰を私も持ちたいという思いがあるかもしれません。あるいは今少し紹介させていただいたこのチーロバ牧師のように、小さなロバでも大丈夫だと言われることに目が止まるのかもしれません。小さなロバを必要とされる主はご自身もまた小さなものであることを示そうとしておられます。私たちにはこの主イエスのお姿が目に入ってくるでしょうか。エルサレムに入場なさるときにホザナホザナと叫んでいた人たち、この人たちと主イエスとの隔たり、人々は確かに王を求めています。けれどもこの人たちは次第に主イエスに対する関心を失っていきます。そこで私たちも問われるわけです。私たちはどういう王を期待しているのか。私たちはこの主イエスに失望しないのか。本当に転ばに乗っておられる主イエスのお姿が見えているのか。この方は柔和なもの、平和の君として来られる。そのことを私たちは期待しているのでしょうか。今 今年の年間聖句のテーマは平和です。イスラエルの人々が求めた平和はローマ帝国からの解放という平和でした。けれども主イエスが示そうとなさった平和は神との平和、人々との平和です。エルサレムでよくわからないままダビデの子にホサナと叫んでいた群衆と私たちとの間にどれほどの違いがあるのかと考えさせられます。大切なことはよく見るということ、正しく知るということです。転ばを求めておられる主は私たちを必要とされるお方だということに目を留める必要があります。私たちのような小さなものを必要とされるほどに主は自分の働きをそこでなさろうとしておられる。私たちなんかなくたって自分で全部やってのけるというお方ではないんです。私たちを必要とされるほど小さな方、それが主イエスです。私たちはそこでたくさんの思い違いをするのです。自分の願いを投影させるような王様を思い描くのです。けれども主は私たちにも語りかける。主がお入り用なのです。この主の御用を果たしていくうちに私たちを必要としておられる主のお姿が見えてくる。誤解が取り除かれていく。本当の主のお姿が見えてくるのです。私のような小さなロバであったとしても、主は私を必要としておられる。主イエスを担いだら何歩かしか歩けないかもしれない。そういうものでも主は声をかけてください。あなたの助けが私には必要なのだと主は言ってください。そして、ああ、主に私は声をかけていただいた。そのことが本当に嬉しいと思うことができるようになる。私たちの主はどこか遠くで高みから招いておられるようなお方ではないのです。いつも隣に寄り添いながら私たちと一緒に歩むことを喜んでくださるお方、このお方と共に私たちは平和を築き上げていくのです。お祈りをいたします。主よ、あなたは柔和なお方、平和の君、転ばに乗っておられる弱いお方です。あなたが私たちの主です。あなたは弱い私たちをよく知っていてくださいます。そしてそういう私たちを必要としていてくださいます。あなたのお招きを心からありがとうございます。主よ、弱いものですから立派なことはなかなかできません。けれどもあなたの望んでおられることを少しでも果たしたいと思います。どうか私たちを用いてください。私たちの主イエス・キリスト